いわゆる矢をよろずの神々を信じる人が多いこの日本という国において、聖書の教えるイエス・キリストの父なる神様を信じて生きるというのは普通ではない特別なことでしょう。多くの人々は、日本には日本の伝統的な宗教があり、キリスト教は西洋の宗教であると考えています。しかしよく考えてみますと、西洋においても古代の人々はギリシャ神話やローマ神話の神々を信じたり、キリスト教の教えとは違う善悪二元論の教えを信じたりしていました。でそのような古代の西洋の世界において、聖書の教えるイエス・キリストの父なる神様を信じて、その信仰に基づいた著作をして、後の時代の人々に大きな影響を与えたのがアウグスティヌスという人です。アウグスティヌスは告白という書物の冒頭の第一巻の第一章で、イエス・キリストの父なる神様に対して次のような告白の言葉を記しています。引用します。あなたは人間を促してあなたを称えることを喜びとなしたも、あなたは私たちをあなたに向けて作りたまい、私たちの心はあなたの中に行こうまでは安らぎを覚えないからである、と書いています。でこの言葉には、人生の旅路でさまよい続けてようやくキリストに出会って安らぎを得たアグシンスの思いが込められています。そして人生のさまざまな経験を経てイエス・キリストの父なる神様を信じるに至った多くの人々も、私たちの心はあなたの中に行こうまでは安らぎを覚えないというアグシノスの言葉に共感を覚えるのではないでしょうか。アグシノスは北アフリカのタガステという町に西暦の354年に生まれました。そして16歳で学業のために北アフリカの中心地であるカルタゴに出ますが、そこである女性と同棲を始めます。そして18歳の時に息子が生まれますが、この女性との関係は長く続いた後に結局破局を迎えます。すなわち16年もの長い間続いた後に、アグスティヌスの母親の強い反対によってこの女性と別れざるを得なくなったのです。でこれはアグスティヌスがミラノの国立大学の教授になったので、母親が息子の正式な妻は身分相応の女性でなければならないと考えたという背景があるそうです。そしてアグスティヌスは新たにある女性と婚約をしました。ところがこの婚約者が結婚できる年齢になるまで2年間待たなければならなかったために、アグスティヌスはまた別の女性とも関係を持ち始めました。でこのように若い日のアグスティヌスは情欲に捕らえられた生活をしていたのでした。情欲に苦しむ若い日のアグスティヌスはマニ教という宗教の教えにも捉えられていました。マニ教は3世紀にペルシャのマニという人によって始められた宗教です。マニ教の教えによれば、この世は光と闇、善と悪が対立するところです。善は光に属し、悪は闇に属します。善は命や魂や霊的精神的なので、悪は死や物質的肉体的なものです。し したがってマニ教の教えによれば、人間は神によって作られたのではなく、光の部分である魂を捉えておくために闇の君によって作られたということになります。人間は光と闇、善と悪の二つの要素を持っているんですが、悪の原理に強制されて必然的に悪を行ってしまいます。そこでマニ教は、人間の光の部分を自覚して闇の部分である肉体から解放することが救いであると教えます。この救いに専念するのが選ばれた聖職者で、聖職者は厳しい戒律を守り禁欲の生活を送ります。そして一般の信者は聖職者に奉仕することで救いに預かることができるとマニ教は教えるのです。アグキヌスがマニ教に惹かれたのは、人が悪を行うのは自分の意志ではなく、肉体という闇の要素が強制的に悪を行わせるのだというマニ教の教えに安心感を得たからなのでしょう。でしかしその後、アグシヌスは新プラトン主義の哲学や聖書の研究をする中で改心をして、聖書の教えに立ち返ります。ある日、アグシヌスが悩み苦しんで祈っていると、隣の家から取って読め取って読めと歌う子供の声が聞こえてきました。そして聖書を開くと、ローマの信徒の手紙13章13節と14節の主演と名帝、淫乱と公職、争いと妬みを捨て、主イエス・キリストを身にまといなさい。欲望を満足させようとして、肉に心を用いてはなりません。という御言葉に出会ったのです。この御言葉を読み終わるやいなや、いわば平安の光が私の心に注がれて、疑惑の闇はすっかり消えたと、アグシヌスは告白しています。こうしてアグシヌスは、神によって創造された存在は全て善であり、悪は神によって作られた人間が神に背くことであるというのを知ります。そして救いは、魂を肉体から解放することではなくて、魂を研ぎ澄ませて神に向かうことによって得られると考えます。さらに、その神に向かおうとする意欲を引き出してくれるのは、全く神の恵みであると信じるに至るのです。で、このようにしてアグシヌスは、イエス・キリストによって捉えられることによって、それまで彼を捉えていた情欲や誤った教えから解放されたのでした。キリストによって捉えられることによって、それまで自分を捉え縛っていたものから解放されるというのは、私たちも経験することではないでしょうか。そしてそれは何よりも、キリストの福音を多くの人々に述べ伝えた使徒パウロの経験でもありました。本日の聖書の箇所の1節と2節で、パウロは次のように記しています。こういうわけで、あなた方異邦人のために、キリストイエスの囚人となっている私、パウロは、あなた方のために、神が私に恵みをお与えになった次第について、あなた方は聞いたに違いありません、とあります。この手紙を書いたとき、パウロはローマの都で皇帝による裁判を待つ、いわゆる未決囚として拘束されていたと考えられます。そのことがキリストイエスの囚人という表現によって表されているのでしょう。パウロがローマの都で拘束されていたのは、実はパウロ自身が皇帝による裁判を受けることを求めたからでした。その次第は大体次の通りです。ローマ帝国の各地で異邦人の人々にキリストの福音を述べ伝えたパウロは、異邦人の教会の代表の人々と共に エルサレムの教会を支援する献金を携えてエルサレムの都に戻ってきました。そしてユダヤ人のクリスチャンと共にエルサレムの神殿にいた時にパウロに敵意を抱くユダヤ人によって迫害されて殺されそうになりました。それはパウロがユダヤ人しか入ることの許されていない神殿の境内の内側の庭にユダヤ人以外の人々、つまり異邦人を連れ込んだと思われたからでした。前にもお話しいたしましたように、エルサレム神殿の境内は異邦人が入ることのできる外の庭と、その内側にあるユダヤ人だけが入ることのできる内側の庭が仕切りで隔てられていました。そしてその仕切りには、内庭に入る異邦人は死刑に処するという意味の警告の碑文がついていました。パウロはその警告を無視して、異邦人をエルサレム神殿の内庭に連れ込んだと思われたんです。で、実際にはパウロはそのようなことをしていないのですが、パウロに敵意を抱いていたユダヤ人がそのように思い込んだのでした。その理由は、使徒言行録の21章の29節に、彼らはエフェソ出身のトロヒモが前に都でパウロと一緒にいたのを見かけたので、パウロが彼を境内に連れ込んだのだと思ったからであると記されています。そして、神殿の境内から引き出されて殺されそうになったパウロは、エルサレムを警備していたローマ帝国の軍隊によって身柄を保護されます。そしてカイサリアの町に駐在していたローマ帝国の総督のフェリクスという人のもとに送られました。さらにフェリクスのもとで2年間の間監禁されて過ごしました。そのうちフェリクスの後任として赴任した総督のフェストゥスはパウロを告発するユダヤ人の気に入られようとして裁判の場所をエルサレムの都に移すことをパウロに提案します。でパウロに敵を抱いていたユダヤ人の多いエルサレムの都で裁判を受けると公正な裁判が行われずに処刑される危険がありました。そこでパウロはローマの皇帝に上訴することを申し出ました。そして危険な船旅をしてローマまで護送されました。この時期のパウロの生活の様子については使徒言行録の最後の部分にパウロは自費で借りた家に丸2年間住んで訪問する者は誰かれずなく歓迎し全く自由に何の妨げもなく神の国を述べ伝え主イエスキリストについて教え続けたと記されています。つまり外出は禁止されていたのでしょうが自分の家に人を迎えることはできたということです。で、このようなパウロの歩みを考えますと本日の聖書の箇所の一節でパウロが自分のことをあなた方異邦人のためにキリストイエスの囚人となっている私パウロと述べている理由もわかります。パウロはエフェソの人々などの異邦人にキリストの福音を述べ伝えたためにユダヤ人から迫害されて裁判を受けることになり未決囚として拘束されていたのです。しかしパウロはキリストイエスの囚人というこの言い方に文字通りの囚人という意味だけではなくてキリストに捕らえられたものという象徴的な意味も込めていたのでしょう。パウロは他の手紙でも自分のことをキリストに捕らえられたものと述べています。例えばフィリピの信徒の手紙の3章12節では自分がキリストと同じような死者の中からの復活という救いを何とかして捕らえようと努めていると言ってその理由は自分がキリストイエスに捕らえられているからですと述べています。 で、これは新約聖書の365ページの上の段のところに書かれています。クリスチの信徒手紙の3章12節ですが、そこで捕らえられていると翻訳されているカタランバノーというギリシャ語の動詞の受け身形は、文字通りには何々のものとされているという意味です。つまりパウロは自分がキリストのものである、キリストに所有されているものであると述べているのです。またコリントの信徒の手紙2の2章14節では次のようにパウロは書いています。神に感謝します。神は私たちをいつもキリストの勝利の行進に連ならせ、私たちを通じて至るところにキリストを知るという知識の香りを漂わせてくださいますとあります。これは新約聖書の327ページの下の段のところです。コリントの信徒の手紙2の2章14節です。で、そこで勝利の行進っていうのは、ローマ帝国の軍隊が外国の軍隊に勝利してローマの都に帰ってくる時の勝利の行進を例えとして考えているのでしょう。そして勝利の行進に連ならせというのは、勝利した軍隊の兵士として連ならせという意味ではなくて、敗北して捕らえられた捕虜として勝利の行進に連ならせられているということなのでしょう。パウロはクリスチャンになる前はユダヤ教のエリートの教師であり、クリスチャンを迫害していた人でした。ところがクリスチャンを迫害するためにダマスコへと旅をする途中で、天におられる復活のキリストの語りかけを聞いて改心して洗礼を受けてクリスチャンになりました。つまりパウロはキリストを迫害していて、反対にキリストの力に敗北してキリストに捕らえられてクリスチャンになったのでした。そしてそのことを恨んでいるのではなくて感謝をしているのです。なぜなら自分がキリストに敗北して捕虜であることによってキリストの勝利が明かしされているという不思議な事実に気づいたからです。私たちの場合はどうでしょうか。私たちはかつて自分の人生は自分のものであると考えていたのではないでしょうか。自分の人生は自分のものであるから、自分のやりたいことをして生きるのが自然なことだと考えていたのではないでしょうか。しかし自分のやりたいことをして生きるということは、実際には自分の欲望の奴隷として生きることだと気づかされたのです。つまり自分のやりたいことをして生きるということは、実は人間を支配しようとする罪の力の奴隷として生きることに他ならないということに気づかされたのです。この手紙の2章の3節でパウロが、私たちも皆こういう者たちの中にいて、以前は肉の欲望の赴くままに生活し、肉や心の欲するままに行動していたのであり、他の人々と同じように生まれながら神の怒りを受けるべきものでしたと記している通りです。もちろんパウロの場合はユダヤ教のファリサイ派の教師として、旧約聖書の実戒やさまざま律法を忠実に守って生きていました。ですからパウロの場合は偶像礼拝やみだらの行いをしていたというのではありません。ところが律法を守ることによって自分は正しいとか、自分は善を行っていると考えて、自分の義や自分の善に固執する生活をしていることも、実は 肉の欲望の赴くままに生活し、肉や心の欲するままに行動していたのだと、パウロは気づかされたのでした。で、そのような自分の悩みについて、本日の聖書の箇所の2節で、パウロは、あなた方のために神が私に恵みをお与えになった次第について、あなた方は聞いたに違いありません、と記しています。神が私に恵みをお与えになった次第とは、ユダヤ教の教師としてキリスト教会を迫害していたパウロが、天から語りかける復活のキリストに出会って改心をしてクリスチャンになり、異邦人にキリストの福音を述べ伝える人になったということです。パウロは自分が改心した時にキリストから次のように自分の使命を告げられました。これは新約聖書の使徒言行録の25章の17節と18節、新約聖書266ページの下の段のところに記されています。使徒言行録25章の17節と18節、266ページの下の段のところをお読みします。私はあなたをこの民と異邦人の中から救い出し、彼らのもとに遣わす。それは彼らの目を開いて、闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、こうして彼らが私への信仰によって罪の許しを得、聖なるものとされた人々と共に恵みのわきまえに預かるようになるためであるとあります。使徒言行録25章の17節と18節の御言葉です。つまりパウロは自分でクリスチャンを迫害するのは良くないことだと反省をしたり、自分でキリスト教の教えは良い教えだから信じて述べ伝えようと考え直したというのではありません。キリストと出会って自分が正しいと思ってしていたことが、実は肉や心の欲するままに行動していたのだと気づかされたのです。そして自分の罪を自覚して洗礼を受け、罪の許しを受けました。さらに異邦人にも罪の許しを得させるためにキリストによって使わされたのでした。つまりパウロは自分の思いによって生きることをやめて、キリストの思いに従って生きることを始めたのでした。私たちのクリスチャンとしての経験は、このパウロやまたアグスティヌスのような劇的なものではないかもしれません。そしてキリストを信じるようになっても、自分の人生は自分のものだという思いが大いに残っていて、自分の人生をキリストに委ね切ることができないでいるかもしれません。しかしだからこそ、私はキリストに捕らえられたものですということを絶えず思い起こす必要があるでしょう。今日の説教を最初に申しましたように、この日本においてクリスチャンとして生きることは、周囲の人々とは違った信仰を持って生きる特別なことです。ですから特別なものと見られたくないとか、異質なものと見られたくないという思いが働きがちなのです。しかし、私はキリストに取られたものですという気持ちで、キリストに目を注いで生きるならばどうでしょうか。キリストに取られたものですという気持ちで、キリストに目を注ぎ、絶えずキリストを見上げて生きるならば、周囲の人々が自分のことをどう見ているかというのはあまり気にならなくなります。そして自分でも気づかないうちに キリストを周囲の人々に証しをすることができるようになるでしょう。そのようにキリストに捉えられたものとして日々の歩みを歩んでいこうではありませんか。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、私たちは以前には神様によって命を与えられたものであるにもかかわらず、自分の人生は自分のものだと思い、自分のしたいことをして生きるというそのような思いで生きておりました。しかし私たちはイエス・キリストに出会うことによって、キリストに捉えられて罪を許され、自分は許され生かされているものであるということを知りました。それでもなお私たちは自分の中にある罪によって自分の思いのままに生きようとするものであります。神様、どうか私たちを常に聖霊によって清め導き、私たちがキリストに捉えられたものとしてキリストの後に従い、キリストの御心に従って歩むことができるように、どうか日々の歩みをお導きください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。